9、情報の広場。情報の広場。お知らせ。戦没者等特別弔慰金。戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受け取る人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に、特別弔慰金が支給されます。支給順位。1、弔慰金の受給権者。2、戦没者などの子。3、戦没者などの1、父母。2、孫。3、祖父母。4、兄弟姉妹。戦没者などと生計関係を有した人に限る。4、1から3以外の戦没者などの3親等以内の親族、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限る。支給内容、額面27万5000円、5年償還の記名国債、申請期限、令和10年3月31日金曜日、お問い合わせは市役所1階福祉課、電話番号 62-9516。 熊に注意、近年、井原市北部で熊の目撃情報が寄せられています。これからの時期、山に出かける人や農作業をする人は次のことに注意してください。熊に出会わないために音で知らせる。山に入るときは鈴をつけたりラジオをつけたりするなど、音を出して熊にこちらの存在を知らせましょう。夕方や早朝に注意。熊と出会う可能性が高いのは夕方や早朝です。特に山林や沢などには近づかないようにしましょう。生ゴミなどの匂いに気をつける。生ゴミや畑の野菜、火事などは熊をおびき寄せるので放置せず適切に処理しましょう。また、ガソリンなどの揮発油も熊をおびき寄せるので保管場所に注意が必要です。もしも熊に出会ってしまったら、その場を静かに離れましょう。熊は逃げるものを追いかける習性があるので、背中を見せないようにゆっくりと後退してください。お問い合わせは市役所2階農林課、電話番号 62-9522、 吉井振興課、電話番号 72-0110、理性振興課、電話番号 87-3111、 イカサ地域事務所、イカサ地域森林課、電話番号 086569-1631。 市都市計画変更原案の縦覧及び公聴会、岡山県井原地区清掃施設組合清掃工場井原クリーンセンターの閉鎖に伴う都市計画の変更について皆様の意見をいただくため原案を縦覧し公聴会を開催します。公聴会に出席し意見を述べようとする人は事前に意見書を提出してください。対象となる原案、都市計画変更原案、縦覧及び意見書の提出、時、6月2日月曜日から16日月曜日、いずれも会長日の8時30分から17時15分までです。ところ、市役所2階、都市施設課、提出方法、都市施設課に備え付けの意見書に記入の上提出。公聴会、時、7月16日水曜日10時から。 ところ、市役所2階、201会議室、公述人の選定、意見書を提出した人が多数の場合、人数または時間を制限することがあります。また、原案に関係のない意見を述べることはできません。公聴会の傍聴、当日会場にお越しください。縦覧期間中に意見書の提出がない場合、公聴会の開催を中止します。お問い合わせは、市役所2階、都市施設課、電話番号 62-9527。無料歯科検診、茨歯科医師会では、歯と口の健康習慣に合わせて、無料歯科検診を実施します。時、6月4日水曜日から10日火曜日、希望歯科医院へ電話予約が必要です。ところ、茨歯科医師会、各歯科医院、内容、問診、口腔内検診、相談、対象、市内在住、または通勤・通学している人、お問い合わせは、健康医療課、電話番号 62-8224、人権擁護委員の移植発令、4月1日付で法務大臣から人権擁護委員として移植されました。曽根清香氏、吉井町再任。空き家に関する補助制度、老朽危険空き家等除却費補助金、老朽化した危険な空き家などの除却を行う人に、除却に要する費用の一部を補助します。対象、空き家などの所有者または所有者の承諾を得た人、補助の対象となる空き家、次のすべてに該当するもの、市内にあること、そのまま放置すれば倒壊など、著しく保安上危険となる恐れのあることを市長が認定したもの、倒壊した場合に市有への危険度が高いもの、対象事業、市内業者が施工する除却工事、補助額、対象費用の2分の1、限度額50万円、予算に達した場合、受付を終了します。申し込みの際は、事前にご相談ください。子育て世帯支援空き家リフォーム補助金。市内在住の子育て世帯を応援するため、茨市空き家バンク制度の登録物件を購入、または賃借し、リフォームして定住する人に、リフォームに要する費用の一部を補助します。対象、申請時に、市内に1年以上居住しており、空き家に10年以上居住する予定の人で、次のいずれかの世帯に属する人、中学校終了前の子を扶養している世帯、特別支援学校に通学する人がいる世帯、妊娠している人がいる世帯、補助の対象となる空き家、次のすべてに該当するもの、空き家バンク登録物件であり、補助対象者が売買契約または賃貸借契約を締結した物件であること、補助対象工事を完了するまでに耐震性能を有していること、対象事業、市内業者が施工するリフォーム工事、補助額、対象費用の2分の1、限度額100万円、予算に達した場合、受付を終了します。申し込みの際は、事前にご相談ください。お問い合わせは、市役所2階、都市施設課、電話番号 62-9527。空き家のご相談は、地域の空き家アドバイザー協議会へ、 市では一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会と連携し、ワンストップ体制で空き家に関する相談対応を実施しています。お気軽にご相談ください。相談内容、空き家の活用、売却、管理、解体、片付け、相続問題など。相談窓口、一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会、岡山県井原支部、電話番号 050-6883-4621。 お問い合わせは市役所2階都市施設課、電話番号 62-9527。 一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会岡山県井原支部による個別相談会、時6月13日金曜日10時から12時、13時から15時。一人当たりの相談時間は30分までで、予約が必要です。ところ市役所2階201会議室。相談内容、空き家の管理、解体、相続などの問題。申し込み方法、電話で申し込み。申し込み締め切り6月12日木曜日。お問い合わせは一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会岡山県井原支部、電話番号 050-6883-4621。 遊休地や空き事務所を探しています。情報をお寄せください。事務所の立地に適した土地、建物の情報を収集し、立地を希望する事業者に情報を提供しています。市内に遊休地や空き工場、事務所などの物件をお持ちの人は、情報をお寄せください。収集対象、市内の事業の用に適した土地及び建物。土地はおおむね1000平方メートル以上とし、建物は専用住宅を除く。登録方法、所定の申し込み書により商工課へ登録。事前に商工課へご相談ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。登録できる人、物件の所有者、宅地建物取引業者。登録費用無料。お寄せいただいた情報は市ホームページなどに掲載します。市は情報の提供登録のみを行い、交渉契約には関与しません。お問い合わせは商工課、電話番号 88-0050。 マツクイムシ防除の薬剤空中散布、5月29日木曜日早朝から10時頃まで。マツクイムシの被害から貴重な森林資源を守るため、次の通りヘリコプターによるマツクイムシ予防の薬剤空中散布を行います。散布区域、美星町明治金黒地区約15ヘクタール、赤の谷地区約6ヘクタール、狼岩地区約9ヘクタール。お願い、散布当日、散布区域内には立ち入らないようにしてください。散布区域内の野草を採取して家畜などに与える場合は、散布後1週間程度経過して採取してください。散布区域周辺で家畜、鳥類、鯉などを飼育している人は、散布中は室内に入れるか、飼育者、幼魚池などにビニールなどの覆いをしてください。自動車などは塗装部に薬剤が付着すると 薄い斑点ができることがありますので、覆いをしてください。また、散布中は散布区域内を走行しないようにし、万一付着したと思われるときは、できるだけ早く水洗いをしてください。雨天など気象条件が整わないときは、順延します。お問い合わせは、ビセ振興課、電話番号 87-3113、市役所2階、農林課、電話番号 62-9523。クーリングシェルターの開設、熱中症に注意しましょう。極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、熱中症特別警戒アラートが発表された場合、次の市内施設をクーリングシェルターとして一般に開放します。開設期間、6月1日日曜日から9月30日火曜日。期間のうち、熱中症特別警戒アラートが発表された日に一般開放します。熱中症特別警戒アラートは、お知らせくんや、茨城市メール配信サービスでお知らせします。開設場所、公共施設、市役所本庁舎及び、吉井、美政各支所、茨城図書館、保健センター、アクティブライフ茨城、吉井生涯学習センター、地区公民館、旧茨城市内のみ、民間施設、夢タウン茨城店、天満屋ハピーズ茨城店、開設時には、のぼりを設置します。開設時間、各施設の開所日時に限る、市ホームページで公表していますので、ご確認の上ご利用ください。お問い合わせは、市役所2階、環境企画課、電話番号 62-9515、情報公開制度、個人情報保護制度について、行政情報を開示しています。情報公開制度は、市が保有する行政情報を皆様からの請求により開示するものです。個人情報保護制度は、市の保有する個人情報を適正に管理するとともに、自身の個人情報の開示、訂正及び削除などの請求ができるものです。市では、制度に対する市民の理解と関心を高め、制度の公正で適正な運営を確保するため、運用状況の公表を行っています。令和6年度の状況は次の通りです。情報公開制度。1、行政文書の開示請求の状況、62件。2、行政文書の開示請求に対する決定の状況、全部開示12件、一部不開示46件、不開示4件。3、不服申し立ての状況、該当なし。個人情報保護制度。1、個人情報の開示及び訂正などの請求の状況。あ、個人情報の開示の請求件数3件。個人情報の訂正、削除、目的外利用の中止、外部提供の中止の請求件数1件。2、個人情報の開示及び訂正などの請求に対する決定の状況。あ、個人情報の開示する請求に対する決定の状況。全部開示1件、一部不開示2件、不存在0件。い、個人情報の訂正、削除、目的外利用の中止、外部提供の中止の請求に対する決定の状況、0件。3、不服申し立ての状況、該当なし。 個人情報に関する漏洩事件などの報道に見られるように、個人情報は思わぬところで悪用されることがあります。自分の個人情報をむやみに提供しないようにするなど、自分の情報は自分で守るという意識が必要です。情報公開制度及び個人情報保護制度に関する詳しいことは、市ホームページに掲載しています。お問い合わせは、市役所3階総務課、電話番号 62-9506。国民健康保険被保険者の皆様へ、第三者行為による傷病届をお願いします。第三者、加害者の行為が原因となった怪我や病気の治療を受ける場合でも、国民健康保険が利用できます。ただし、その場合の治療費は原則加害者が負担すべきものですので、国民健康保険が一時的に立て替えた後、被害者に代わって加害者にその治療費を請求することになります。第三者行為の例、相手がある交通事故での負傷、喧嘩などで不当な傷害行為による負傷、他人の飼い犬に噛まれて負傷、飲食店での食中毒、第三者行為で治療を受けた場合は、必ず市民課まで届け出をお願いします。通勤中の怪我など、労災が適用する場合は、保険が適用されません。示談が成立すると、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談の場合に、必ず市民課へご連絡ください。また、示談の際には、国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を内容に盛り込むようにしてください。第三者行為の疑いがある治療を受けた人に対し、文書で紹介することがあります。お問い合わせは、市役所1階、市民課、電話番号 62-9514。市の実施する検診、年に1回、忘れずに受けましょう。ご自身やご家族の大切な体と健康のために、年に一度は検診を受けましょう。集団検診は5月15日木曜日から予約をお願いします。検診の種類、問い合わせ先の順。75歳以上の健康診査、胃がん、大腸がん、前立腺がん、肺がん、子宮がん、乳がん、肝炎ウイルス。肝炎ウイルス検診は、今までに市の肝炎ウイルス検診を受けたことがない人のみ対象です。胃がんリスク検診、骨粗しょう症検診、個別検診のみ実施します。歯周病検診、20歳以上の人が対象です。健康医療課、電話番号 62-8224。国保特定健康診査、市役所1階、市民課、電話番号 62-9514。実施期間、場所、集団検診、6月13日金曜日から11月7日金曜日、女性の検診、6月2日月曜日から12月22日月曜日、保健センター、吉井生涯学習センター、美声公民館など、個別検診、6月2日月曜日から令和8年3月31日火曜日、市内医療機関、子宮がん検診については、福山市の一部医療機関でも受診が可能です。歯周病検診、令和8年3月31日火曜日まで、市内歯科医療機関、集団検診、個別検診、国保人間ドックは重複して受診できませんので、ご注意ください。英語検定料補助、 補助率申請先が変更になりました。中学生の英語力の向上を図るため、実用英語技能検定、英検の検定料の一部を補助します。対象、市内の中学校に在籍している生徒の保護者、補助回数、各学年ごとに1回、1つの級に合格して、同一年度内に、さらに上位の級を受験する場合は、もう1回補助します。最大2回。補助額、英検にかかる検定料の半額、100円未満は切り捨て。申請方法、英検を受験後に、提出書類を郵送、または窓口へ持参のいずれかの方法により、教育委員会学校教育課へ提出。提出書類、英語検定料補助金交付申請書、受験した結果がわかる書類の写し、検定料の領収書の写し、同一年度内に2回目の補助を申請する場合のみ、1回目に受験した合格証明書の写し、申請書は各中学校を通じて配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。申請期限、受験した年度の3月31日まで。お問い合わせは、市役所4階、学校教育課、電話番号 62-9532。企業版ふるさと納税によるご寄付をいただきました。企業版ふるさと納税制度を活用して、次の企業から本市にご寄付をいただきました。この度のご寄付は、子ども医療費無償化事業や、共同のまちづくり事業、災害に強いまちづくりにおいて活用させていただきます。理論株式会社、東京都新宿区、株式会社、総合設計、岡山県岡山市、有限会社アクアテック、東京都目黒区、お問い合わせは市役所3階、企画振興課、電話番号 62-9521、男女共同参画週間、6月23日から29日まで、男性と女性が職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、国や県、市だけでなく、皆様一人一人の取り組みが必要です。私たちの周りの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？誰でも、どこでも、自分らしく、男だから、女だから、といった、性別役割意識にとらわれず、ライフスタイルを選択し、すべての人が希望に応じて、学校や職場など、様々な場面で活躍できる社会へ切り替えていく必要があります。男女ともに、自らの個性と能力を最大限に発揮できる社会を実現させましょう。お問い合わせは、市役所1階、市民活動推進課、電話番号 62-9508、柔道整復師、整骨院、接骨院の施術を受ける皆様へ。国民健康保険が使えない場合があります。整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき、国民健康保険が使える場合と使えない場合がありますので、ご注意ください。保険が使える場合、打撲、捻挫、挫傷、肉離れなど、骨折、脱臼。骨折、脱臼については、応急措置をする場合に除き、医師の同意が必要です。保険が使えない場合、全額自己負担。慢性的な肩こりや筋肉疲労、スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛、病気、神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなどが原因の痛みやこり、 脳疾患、後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術、保健医療機関で療養中のものなど、施術を受けるときの注意点、負傷の原因を正しく伝えましょう。原因が仕事中なので、労働災害に該当するときは、国民健康保険の保険給付は行われません。交通事故で国民健康保険を使用したときは、必ず市民課へ連絡してください。保健医療機関、病院、診療所などとの重複受診はしないでください。柔道整復師が作成する療養費支給申請書の内容をご確認の上、自分で署名してください。自分で署名できない人は、担当の柔道整復師にご相談ください。領収書は施術日ごとに必ずもらいましょう。国民健康保険を使用した場合、市から医療費、療養費のお知らせを送付しますので、整骨院などの領収書と請求内容をご確認ください。医療費の適正化を目的に、文書や電話で施術日や内容などについて、市民課からお問い合わせをすることがあります。お問い合わせは、市役所1階市民課62-9514、住宅用火災警報器の設置、維持管理について、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年以上経過しました。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで煙または熱を感知しなくなることがあるので、10年を目安に取り替えましょう。また、住宅用火災警報器が火災の時にきちんと作動するよう適正な場所に設置して定期的に点検を行いましょう。また、消防職員が住宅用火災警報器の設置調査に訪問することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。調査時に消火器や住宅用火災警報器の販売や斡旋を行うことは一切ありません。お問い合わせは、消防本部予防課、電話番号62-9402。道路の穴ぼこや用水路などへ転落の恐れがある危険箇所、また道路や交通安全施設などの損傷などを発見したときは、情報提供をお願いします。お問い合わせは、市役所2階、建設課、電話番号62-9524。